暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大奈木幸太郎です。
はい、というわけで前回ちょっとパワーストーンというか魔除けというか、なんかそんな話したと思うんですけど、はい、私最近知ったパワーストーンで、前回もお話しした天寿っていう、はいはい、ものがあるんですけど、うん、このパワーストーンはチベットの方から伝わってきているパワーストーン、うん、でどんなパワーストーンかっていうと、なんかこう、模様がですね、なんかこう、いや、パワーストーン焼いてるのかな、焼いた時に中に模様を閉じ込めるんですね。でその模様によってそれがどういう魔除けだったり、例えばあとは、なんか仕事うまくいく、人間関係うまくいくとか、なんかいろんな意味合いが あるんですけど、模様によってそのこれはどういうことに効果のある石ですよみたいなのが分かるものなんですけど、
うん、
なんかその今も手につけて若干なんかこう可愛くしてはいるものの、やっぱりそのなんていうんですかね、ちょっとまがまがしいというか、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、なんかなんだろう、うん、なんかそれっぽい感じなんですよ。わかります、このニュアンス。そうなんですよ。で、なんかこう、本当にガチ魔除けみたいな、チベットの方のっていう風に言われてつけているんですけど、うん、なんとなくちょっと気持ちすっきりしたなっていう感はあるんですね。でそれは2024年に知って、2020年頭の方につけてたんだけど、間つけるのやめて、
うん、
でもう一回つけ始めたんですね。やっぱなんか必要かもしれないと思ってつけているんですけど、私この番組もう20回になるんですけど、番組の最初の方にパワーストーンつけてる人は心が弱ってる人っていう話をちょっとしたんですよ。でそれは大体私がそういう時にパワーストーンつけたくなっちゃうからなんですけどっていう話を確かしてるんですよね。
うん、
うん、で今弱ってるわけじゃないけど、やっぱ何かにこう助けてほしいなって思ってる状態なんだろうなって思っていて、
うん、
こうなんだろう、一人で立つよりも何かと並走していたいみたいな感じだなって思ってるんですね、うん、でそれがでも別に悪いことじゃないじゃないですか。その人って一人で生きてるわけじゃないし、うん、仲間がいた方がいろいろとこうなんていうんですかね、やりたいことを大きく発展できるっていうこともあって、うん、なんかこうパワーストーンに関するなんて言ったらいいんだろうな、なんか思いみたいなのが若干変化しつつあるようなところもあるんですね、うん、でなんか相棒だとして捉えたら、なんかちょっと愛着も湧くし、うん、大事にしようかなって思うものかなって思っているんですけど、うん、マヤ歴にはなんか対応するパワーストーンっていうのはあるんですかね。
ですね、うん、結構海外のサイトでは、
うん、
マヤの暦と、
はい、
こうラッキーストーンをこう合わせてうまく書いてるところって結構あるんですよ。
おお、なるほど、
うん、はい、結構でもそのいくつかかな、
うんうん、
あったりするんですけども、うん、実際にこう調べていくと、
うん、
これは確か翡翠だったかなとかっていうのはね、実際に、はい、すごく重宝されてたというかね、こう、はい、王族って言ったらいいのかな、
はい、
とかのね中に結構あったりするみたいなところが実はあったりするんだけども、
装飾品とかにしてたことですか。
そうですね、お面とか、
うん、
金の面とかね、
うんうん、
実際出動確かしてたと思うんで、
うん、
ただそのラッキーストーン的な概念っていうのは基本的には存在していないようなんですね、やっぱりね、
うん
うんうん、ただやっぱり今ね現代的なこの解釈ってなってくると、やっぱりいろいろねスピリチュアル系もあるし、まあ今のね、うん、世の中こうラッキーいろいろとストーンの中に意味合いっていうのを結構持っているので、
はい、
そことね、うん、こうつなぎ合わせるみたいなところは、まあ、実際存在するのかなというふうに捉えておりますね。
うん、なるほど、うんうんうん、じゃあなんかこう 長峰さん的には、
はい、
こうなんていうんですかね、このマヤの紋章、うん、エネルギーとこのパワーストーン合うんじゃないかなみたいな、なんかそういうのって、うん、考えてたりしますか？
あ、実際に、
うんうん、
こうマヤのね、こうデイサインと呼ばれているもの、まあ、ナワルっていうふうな言い方もするんだけども、はい、まあ、それ自体はこういろんな意味合いを、ね、うん、持ってたりするんですよね、まあ、うん、エネルギー的に一時的ではないので、
あ、はい、
例えば1のイミッシュなんですよね、うん、訳としてはクロコダイル、ワニなんですよね、
うん
うんうん、ワニっていうのは、まあ、こういわゆるそのマヤの、ね、創生っていうところからも出てくるので、はい、いわゆる始まりのエネルギーを持ってますよ、
うんうんうん、
創造エネルギー持ってますよとか、
うん、
あとはこう保護するとかね、エネルギーを持ってますよなんていうふうなところがあるので、じゃあそういったところのエネルギーをこう引き出せるようなストーンっていうのは何なのかななんていうふうな形で、
はい、
うん、一応調べていくと、
うんうん、
一応イミッシュの場合ね、
はい、
カーネリアン、
あ、なるほど、うん、しかも、
うん、はい、
カーネリアンってちょっと赤っぽい石だから、
そうです、
1ってなんか 赤のイメージあるから、
うんうん、
すごく合いますね。
そうなんですよ、いわゆるその生命力を高めたりとか想像、うん、想像力とか創造的なエネルギーを引き出すっていう風なところから、うん、まあ、こういう意思がこう合うんじゃないかなみたいなところで、うん、一応ね、うん、作ってはあります。
なるほど、
うんうん、
他のも気になってきた。
他のも気になるんですよ。、
はい、
まあちょっとここで全部紹介するってわけ
にはいかなくなっちゃうと思う、時間なくなっちゃうんであれですけど、
うん
うん、
例えばね、うん、実は今日、うん、今日の日はね、1の、アクバルという、アクバルという、はい、まあ、アクバルってのは夜明け、アクバっていうのは、まあ、夜明けっていう意味があったりするんだけど、うん、まあ、夜って訳してるのもあったりするんですよね、
はい、うん、
まあ、いわゆるその潜在意識とかと、カニアというか向き合ったりとかっていうところの、うん、日なんだけども、うん、ここに関しては、うん、ラブラドライト
うん、
っていうものを定義したりとかね、
うんうんうん、すごい好きな位置ですね、ラブラドライ、うんうんうん、
潜在意識を開いたりとか、はい、うん、あとは洞察力を高めたりとか、
うん、
まあ、そういったところにね、アクセスするっていうところで、まあ、そういったものが向いてるのかななんていうことで、うん、こうラッキーストーン定義したりとかしてますね。
なるほど、確かにラブラドライトってなんか不思議な輝きの石ですよね、
う
ん、その
そうですよね、
ちょっと傾けると なんか、うん、なんだろうな、深い色にもなるし、
うん、
なんかこうな、うん、灰色のなんか薄く見える時もあるし、で中にちょっとなんですか、うん、星空みたいなのが見えるような石なんですよ、
うん、
ね、だから夜という夜明けにすごい合ってるなって今思いました。
また、ね、神秘的な部分をやっぱり見て取れるからね、
うんうん、そうですね、うん、はい、
まあ、そんな風にねちょっと定義したりとかするんです。実はね、うん、同じようにやったもの実は色もあるんですよ。
色、はい、ラッキーカラーみたいな、はい、
当然これもねマヤの中にラッキーカラーってのは存在してないので、は
い、あ、してないんですね、
うん、色としてはね赤白青黄というふうな色をやってるんだけども、はい、
4色ありますけど、
まあ、実際はね、うん、あれも青というよりも黒だっていう説も結構あるんですよね。
なるほど、
うん、東が、日の出ということで赤なの で、
はい、
で日が沈むっていうところで実は黒っていう風な概念、
うん、
まあ、それを青として使ってるっていうところも結構あったりとか、でもこれは色と分かれるんです。そんなのもあるのでね、
はい、まあ、じゃあちなみに今日の2月19日のラッキーカラー的なものはありますか？
今日はね、先ほどアクバルっていう話したので、はい、これ夜なので、はい、潜在意識と、未知の世界っていう意味ではその黒色っていうのは当然出てきますね。
はい、
うんうん、であとはもう一つはその、うん、精神的な成長とかね、あとこうどちらかというとその内面と向き合っていくってことなので、
うん、
ある意味その精神的なところっていうところで紫色っていうのを、ね、うん、定義したりとかっていうふうにしています。
高貴な感じがしますね。
そうですね、
うん
うん、
なるほど。じゃあ今日は黒と紫。
そうですね、
あ、
まあ、実際には数字も絡んでくるんだけどね。
そうですよね、
うん、うん、
そうなんだ、
まあ、ちょっとそこまで全部話すとちょっと時間
が確かに。じゃあこの流れで今日の2月19日はどんなマヤ歴、
あ、はい、そうですね、せっかくなんで今日、うん、今こんな話をしてしまったので、
うん、
2月の19日、
はい、
実はね1のアクバルっていう日なんです、今日は、
うんうん
うん、1のアクバル、1っていうのは始まりとかね、
こ
う、
はい、
結束するとかっていうことであったりとかする、まあ、あとはその今ね、先ほど話したようにアクバルっていうのは深層、 心理とかね、うん、そっち側と向き合うなんてことがあるので、もしかすると皆さんの中でね、今日、新たにねこう、自分の中でね、うん、こう向き合ってみることによって新たな発見があるようなタイミングでもあるのかななんていうふうに思ったりしますね、
うん、なるほど。どういうところに向き合おうかな、うん、
どんなふうなところに向き合ってみますかね。
真相ですよね。
そうです、自分の心の中で、はい、そう、やっぱりね、どうしても我々って流されやすかったりとかね、
うん、
こうステレオタイプじゃないけども周りにこう左右されてしまうんだけども、うん、ちょっとね静かな時間を取ってみて、うん、自分自身の内面とちょっと向き合ってみたっていうね、
うんうん、
そんなことを始めていくタイミングでもあったりするのかなっていうふうに。
これ例えばヨガの瞑想とかは良かったりするんですかね、
うん、そういうのもありだと思いますよ、うん、今度ちょっとその辺もちょっと今データ出してないんですけども、うん、そういうヨガとの合わせ込みっていうのもちょっと実は考えた時があったので、はい、
うん、なるほど。なんかこう私最近ちょっとサボっちゃってますけど、自分のなんだろうな真相を探る時にノートを書くというね、
はい、
作業をしてて、なんか人間で思考してるとすぐに、なんだろうな、さっき考えたことも忘れてるみたいなことってありませんか、うん、
あります、
うん、なのでなんかノートにわーっと書き出していって、あ、私ってこんなこと考えてたのか今日はみたいなのをよくやるんですけど、なんかそういうのがこの2月19日という日には向いてそうだなって今お話聞いてて思いました。
確かに、うん、ちなみにもう一つね、その、手法としてアートジャーナリングなんていうのもあるんですね、
は
い、
お、
絵を描いていく、例えば今日の、ね、はい、1のアクバルも前に沿った場合ね、一のアクバルっていう意味合いっていうのも実は前の場合ねあるので、
はい、
そこに基づいたところから出てくる、絵を描いてみることによって、うん、そこから深層心理を見ていくなんてやり方も実はあるんですよ。
へえ、面白い、
はい、
なるほど。なんかちょっと深い話になってしまっていろいろ聞きたいことがたくさん出てきてしまいましたが、はい、ここで永峰さんからお知らせがあります、は
い、いよいよですね、前回もちょっとご報告させていただいたんですけども、はい、これまでね、いろいろとまとめてきた、暦のものがですね、うん、一応このどういうふうに活用するのが、一番いいのかなというところで、うん、2つ大きな、ものが形になったので、ご案内させていただいてます。一つがね、コーチング、ツオルキンとコーチングってすごく相性が良かったっていうね、
うんうん、
コーチングのやっぱり課題となっている部分、クライアントさんとかね、コーチング受ける側がね主体として動かなきゃいけない部分をやっぱりどうしてもね、うまく動かせないなんていうのがあったりとかし、うん、することが結構あるんですけども、うん、もうツオルキンの暦をうまく合わせ込むと非常にスムーズにね、自主的にね物事を進められるっていうところがあるので、そこに合わせ込んだコーチング、
はい、
あとはアドバイザリーという形で、ツオルキンのエネルギーも数値化するっていうことをやってみたらすごく、うん、物事が分かりやすくなる、うん、何かね、例えば相談聞いたときに数値をベースにしてお話をできたりする、そんなようなね、カリキュラムが全部出来上がったので、こういったところをですね、実際に、弊社のツールも合わせて使えるようになってくるので、そんなところのですね、養成講座みたいなのをですね、いよいよですね、始めることになりましたというところなので、ぜひ、サイトの方のですね、情報を載せておきますので、ご覧いただければなと思います。
はい、ありがとうございます。暦日和、占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
永峰譲と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。